賛美とまた尊い献金を感謝いたします。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書1章67節から79節、新約聖書の102ページです。ルカによる福音書1章67節から79節、司会者がお読みします。ルカによる福音書1章67節。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく、幼子よお前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は、以上ですね。それではもう一曲賛美を捧げます。新聖賛美歌156番、いざ来たりませを賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。
Thank you.
ご着席ください。本日の宣教です。とこしえに変わらない神の契約と題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。アドベントの2週目に入りました。今朝も神様に、私たち変わらず愛を受けてこのように主に招かれたことを心から感謝いたします。共に祝福のもととされたことを心からの感謝とともにですね、お近く周りにいる方、両隣、また前後ろと祝福しますとご挨拶をともにいたしましょう。祝福します、祝福いたします。皆さん一人お一人祝福いたします。感謝いたします。今日は恵みの森の保育園の皆さんも来てくださり、心から感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝を感謝いたします。アドベント2週目に入りました。一回一回主が御言葉を持って、また賛美を持って、祈りを持って、私たち一人一人に臨んでくださるこの礼拝を心から感謝いたします。どうぞもう一度私たち、あなたの御前に心を沈めて、この礼拝、私たち自身をあなたに捧げることができますように導いてください。どうぞこれから語られる命の御言葉が、私に語られた言葉として今日あなたのご愛を受け取ることができますように助けてください。人間の頭でも知恵でもなく、ただただ聖霊様、神様の知恵力によって、私たちが今日あなたの聖書のメッセージを聞くことができますように、また受け取り信じる恵みに預かる時となりますようにお導きください。集いしお一人お一人に豊かな祝福、聖霊の恵みを注いでくださいますように心よりお祈りいたします。ライブ配信を通して聞くお一人お一人の上にも、ひとしき主のご降誕の恵みがありますように。また今日ここに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹、家族、また辞める者たちを覚えております。どうぞその場にあってひとしく主が望んでくださり、癒しと回復の一週間となりますように、インマニュエルの主がその場に共におられることをどうぞ深く覚える今日一日でありますようにお導きください。全世界で捧げられているこのアドベントの礼拝を心から感謝いたします。弱き者、足りなき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ助けてください。ただ聖霊様、あなたの器とされて、主が語りたいことだけを語ることができますように、どうぞ聖別してください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝は、特に女性会の皆さん中心に、今日それぞれの民族衣装を身につけて、このように少しでも世界の国々を覚える、人種を覚える、このような時を与えられたことを心から感謝いたします。今日私はインドネシアを思い、バティックを身につけさせていただきました。今日ですね、花田姉妹が初めて花田姉妹のチマチョゴリの姿を見て、とってもお似合いで、とっても可愛らしくですね、本当に恵みをいただいています。先ほどその姿を見たですね、桃子執事が、おいしくキムチ作れそうとですね、そういうふうに言ってましたですね。きっと作れると思います。本当にこのようにして、先週より世界祈祷週間の時が捧げられ、この時期に世界に使わされている尊い先生方のお働きを覚えながら、また主の愛される国々、主の愛されるすべて作られた魂を私たちがこのようにして覚えて祈ることができますことを心から感謝いたします。
先週から教会はイエス様のご降誕を待ち望むこのアドベントに入りました。教会学校の子どもたちは今日からアドベントカレンダーをですね、一枚一枚めくられたのではないかというふうに思います。このアドベントはですね、先週もお話ししましたけれども、来る、このラテン語で来る、到来ということを意味している言葉です。イエス・キリストはまさにこの世に天より来られた一番最初の宣教師であられます。父なる神様に使わされて心地よいお住まいを離れて最も暗いところに使わされてきました。世界宣教はこのイエス様が私たちのためにご自身を捧げてくださったように、世界宣教は私たちが捧げることです。受け取る以上に捧げること、これが世界宣教であり、また私たちが今この世に捧げている礼拝であります。イエス様は受けるよりは与える方が幸いだ、そのようにおっしゃられました。世界宣教はまさにそれを実践すること、自分を捧げること、この使命を受けて出ていくことを通して捧げる先生方がおられ、また祈りと献金を持って捧げる教会、私たち一人一人どちらも同じこの世界宣教への献身であることを覚えます。そしてそれは父なる神様が一人子なるイエス様をお捧げくださったことから始まっています。イエス様が罪人のためにご自分の住まわれるところを離れてこの世に下られて、十字架で自らをお捧げになった、ここから始まっています。そして信じる者に永遠に変わらない愛の契約を与えてくださった、この愛への応答、それが世界宣教であり、またこの捧げている私たちの礼拝であります。私たちは今日もですね、この礼拝の後に福音の種まきに出かけに行きます。このアドベントの時、私たちはイエス様のご降誕に注がれている計り知れないこの主のご愛を知り、また私たちもその主のために、福音のために捧げるものとなりますように。今朝のもですね、主に期待しつつ、また真心を込めて真実な礼拝を主に捧げたいと、そのように願います。先ほどルカによる福音書からイエス様のご降誕の記事を読みました。旧約の時代が終わり、新約聖書の時代に入るまでの間には400年間という間があったと言われています。その間、神様からの言葉はなく、今朝読みましたザカリアの時代は信仰的に閉塞した状況にあった、そのように先日の教会学校で私たちは学びました。つまりイエス様のご降誕、そして今朝ザカリアに御使いを通して臨んだ主の語りかけは、神様が長い沈黙を破られて最初に口を開かれたという大きな出来事であったということです。イエス・キリストの到来は旧約の時代に預言者を通して何度となく語られてきました。今日開いていませんけれども、イザヤ書9章の一人の緑子があなたたちに与えられる、この預言の700年後にイエス様のこの到来が起こされていきました。今日ルカによる福音書1章の20節のにですね、このような御言葉がありました。時が来れば実現する私の言葉、この時が来れば実現する神様の言葉が実現した出来事、長い沈黙が破られて神様が口を開かれ人に語られた、人に望まれた大いなる喜びの知らせ、これがクリスマスであります。それはルカによる福音書1章の79節、暗闇と死の影に、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く、そのために、暗闇と死の影に座している者たちを光に照らし、私たちの歩みを平和の道に導くために、 今日のですね、キャンドル力松君に投下していただきましたけれども、平和の灯火、これが2本目のキャンドルの意味であります。イエス様は平和の君として私たちのもとに来られました。そして私たちの歩みを平和の道に導くためにイエス様は私たちのもとに来られました。マタイによる福音書5章の9節、三条の水訓の中に、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれる、平和の実現する人たちはいかに幸いなものであるか、そのことをイエス様が聖書でおっしゃってるんですね。ともすると私たちの歩みは平和ではなく争いや分裂、仲たがい、あえてそれをしてしまうような、外側からではない、いやむしろ私たちの内からそのようなものが出てきてしまうようなことが多々あるように思います。平和を実現したいとですね、この言葉を聞くときにきっと誰もが思うと思います。いや私は興味ありません、平和実現には興味ありません、むしろ平和ではなくとですね言う人は多分いないと思います。誰もが平和を実現したい、教会において、職場において、家族において、すべての人間関係において、夫婦間において、親子において、誰でも平和でありたい、いやむしろできるなら実現するものでありたい、そのように多くの人たちが思います、願いますけれども、そこには私たちの常に自分中心があり、自己実現があり、自己主張があり、人への裁きがあり、不満があり、聖書でですね、パウロという人はこのように言いました。私は欲する善は行わず、欲しない悪を行ってしまうのです。私はなんと哀れな惨めな存在なのでしょうか。これは誰しもの告白ではないでしょうか。実現したい、平和でありたいけれども、そうは思っているけれども、そのような思いを持ち、それを欲するけれども、それを実現することができない、その力を持っていない、むしろ逆を、真逆を言ってしまう、そのことをパウロという人は嘆いています。私たちのうちに愛する力も許す力も使える力もない、分かってはいるけれども、この罪の力、私たちのうちに湧き起こっている来る力に勝つ力がない。しかしそれがまさに暗闇と死の影に座している私たちの姿なんです。自ら暗闇を出る力がないんです。自ら暗闇を離れて良きことをする力がない。しかしその暗闇に、そのような者たちに、今日このザカリアの預言参加にあるように、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らに訪れる、暗闇と死の影に座している者たちに神様の憐れみが望む、これがクリスマスです。これが私たちに語られている喜びの知らせ、福音です。グッドニュースです。ゴスペルです。しかし皆さん、この時ザカリアが予言した、またこのザカリアの賛美と言われていますベネディクトゥスでしょうか、この賛美が捧げられたこの時はザカリアにとってどのような時だったと思いますか。この時ですね、ザカリアはまた後で読みたいと思いますけれども、67節で、父ザカリアは聖霊に満たされて予言しているんですね。そして予言以上に褒めたたえよう、イスラエルの神である主を、そのように主を賛美しているんです。ザカリアはこの時聖霊に満たされているんです。けれども、この時のザカリアの状況は どのような時を得てここに至っていると皆さんは思いますでしょうか。今日ルカによる福音書1章の5節から開きましたところにそのことが記されておりました。つまりこの時ザカリアは神様によって口を閉ざされて沈黙の期間を過ごした後のことだったんです。ルカによる福音書1章5節からのところを少し読んでみたいと思います。ユダの王ヘロデ、王のヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ちどころがなかった。このザカリアという祭司、そして妻もこの祭司の家系に育った奥様でありまして、このエリザベト、このご夫婦、そしてザカリアは自分の組の当番が回ってきて主の聖女に一人で入って香を焚くという、もう非常に栄誉ある名誉あるこの務めが、この時当番が回ってきました。この時くじ引きをしてこの時をですね、この組を決めていたそうですけれども、この仲介書等を見ますとこの時2万人近くの祭司の人たちがいたということですから、この当番が回ってくるのにはもう本当に神様のですね配慮、ご計画、くじ引きをするわけですけれども、そこには確かな神様の導きの中でなければこちらがしたいと言ってすることではなかった、できなかったわけですね。いよいよこのザカリア、ここに記されていますようにこの二人とも神の前に正しく主の掟と定めを守りながら生きていた人ですから、この祭司職を務めをいただいている者としてこの光沢、このような名誉に預かるということは大きなザカリアにとって喜びの時でした。そしてその時ザカリアがこの聖所に入って一人で香を焚いております時に、一章の13節、神様の言葉が開かれます。13節、天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む、その名をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。この時今読みましたようにザカリアは祭司で、そして火の打ちどころのない主の御前に歩んでいたご夫婦でありましたけれども、この二人の夫婦には長年の痛みがありました。長年の悲しみがありました。それはこの妻エリザベトが子を産めない、子を産むことができない、そういう境遇に置かれたご夫妻でありました。主の掟と定めをすべて守り、火の打ちどころがなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。立派な妻子夫婦だった。しかし不妊の女としてこの夫婦は痛みを抱えていた。そしてこの当時は子供が産めないということは神様の裁きを受けている、もしくは何かしら神様の呪いを受けてですね、子供を産めなくされている、そういうような思いがこの当時はあったわけです。そしてさらに今言いましたゼカリアは祭司ですね。ですから神様の立派な働きをしているのに、神様に喜ばれる主の御心を行っているにもかかわらず、この夫婦には子供が与えられない、それは何かしら原因があるのだろう、そのようにさえ思われていた。またもう一つ加えて、この時はメシアの誕生を多くの人々が待ち望んでいる時でした。もしかしたら自分のうちにメシアが生まれるかもしれない、男の子が生まれたら誰でもこれはメシアかもしれない、そのように思う、またそのように祈る、願う、そのような人々がこの時多くおりました中にあって、子供が 与えられないということは、その約束からも離れてしまっている。まさにこのご夫婦が置かれていたその状況は痛みであり悲しみであり、今日最後の読みました一章の25節でエリザベトがこのように言いましたように、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。それは紛れもなくエリザベトにとって、夫婦にとって恥であったわけです。深い痛みでありましたけれども、はっきりと今日主の御使いが語ったその言葉の中に、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたんだ。つまりザカリア、この夫婦は長いことこのことを痛みに思えながら祈っていたということです。主に切実なる思いを捧げ続けていたということです。でもそれがいよいよ実現するとき、ザカリアは、わあ、やっと主が聞いてくださった、主を感謝します、そのようにはならなかったんです。私たちも今それぞれにおいて長いことを祈っている祈りの課題があるかもしれません。なかなか聞かれない、その中でうめき、悲しみ、また皆さんにおいてこのエリザベトが言うような恥と思われるような痛みがあるかもしれません。しかしこのザカリアの記事を通して、それがいよいよ実現していくとき、問題はそこにあることを神様は私たちに教えておられます。祈りが聞かれるときに、ザカリアは疑いの中にありました。長いこと聞かれなかった祈りに疲れ果てていたかもしれません。もうある意味祈りたくなくなっていたかもしれません。考えたくなくなっていたかもしれません。忘れていたかもしれません。けれども主は確かに、祈っていたあなた方の祈りは神様の前に届いています。そしてその時がいよいよ来て、神様のお言葉は、神様の御旨は必ず時が来れば実現することをこの時ザカリアに示されました。けれどもザカリアはこの時、20節で天使が言うように、時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。この時のザカリアの信仰は落ちていました。信じることができなかった、信じることができない、深い深い不信仰の中に、深い深い沈んだ心の中にザカリアが置かれていたことがわかります。けれどもその時、約束は実現していきました。しかしそのザカリアの不信仰に対して、信じなかった、ザカリアもしかしたらそんな風にも思っていなかったかもしれません。今日私たちはザカリアの言葉を聞くときに、そんなにザカリア不信仰かなとですね、私は思うんであります。不信仰の、ごめんなさい、ザカリアがですね、この主の天使の御言葉を聞いたときに18節で言葉を発しています。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。そんなに不信仰の言葉を言っているように思いません。けれどもどうやってそれを知ることができるでしょうか。仲介書によりますならば、印を求めたことが不信仰であった。そのままを信じることがなく、どうしたら信じることができますか。どうしたらそのことが本当に起こるとわかるでしょうか。そのような印を求めた。けれどもとにかく私たちがわかることは、天使があなたは信じなかったといったお言葉です。つまりどのようであれ、ザカリアはその心を主が見たときに、ザカリアの心には信じていなかったその状態があったということは確かだということですね。しかしそれゆえに、神様はザカリアの口を閉ざされました。 ヨハネが生まれるまで、実際に自分の子供が生まれるまで、ザカリアは口を聞くことができなくなったんです。不信仰を言うぐらいなら、私たちは口を閉ざしていた方が幸いなのでしょう。人を裁くぐらいなら、悪口を言うぐらいなら、不平不満を言うぐらいなら、私たちの口はきっと閉ざされていた方が幸いなのであるんでしょう。主にとってよく聞きます、不信仰は何より耳障りな言葉であると。それゆえ不信仰であったザカリアは口を閉ざしてしまいました。いや、閉ざされてしまったんです。でもこれが神様の裁きである。不信仰であったから神様は語ることを奪ってしまった。もちろんそれは一つありますけれども、同時にこれは実はザカリアにとって神様の深い恵みを知る備えの時だったんです。神様が起こされた沈黙の期間は、ザカリアにとって口が開けなかったこの期間は、ザカリアにとって実は神様に養われる期間だったんです。不信仰を閉ざされ、ただ黙々と主の御声に耳を傾けていく、ただ黙々と主の時を待っていく。私たちは何か起こされること、またそのことを祈り願っていくときに、それ以上に動いてしまうということがあります。それ以上に口を開いてしまうということがあります。神様の御旨を、実現を待ち望みながらも、私たちの口の方が、この間ですね、桃子姉妹、霊姉妹とこの礼拝の準備をしていながら、何かのですね話の中で、私がですね、私あんまり使わなかったんですけど、二人とも若いのでですね、先生食ってくるねとですねおっしゃいました。この若い人の言葉ですね、この話の食うですね、食い気味、ごめんなさい、食い気味、これ日本語の勉強しなくていいんですけど、これ別に学ぶ必要ないんですけれども、若い人はきっと使うでしょうね。食い気味だねと、知ってますか？知りません。私も知りませんでしたから、ご安心ください、年は関係ありませんので。つまりですね、その話が終わる前に自分の話をですね、結論を、もしくは結論かもしれない、結論で、この最初に言った話を食ってしまうということなんですね。で、私は何回も食ってしまってたそうなんです。で、私たちはですね、笑っていますけれども、神様に対して非常に食い気味であることが多いんですよね。神様が何かを語る前に言ってしまうんですよ。結論立ててしまうんですよ。どうせダメでしょ、どうせ聞かれないでしょ、どうせ、いや、あなたどうせ、いや、約束はどうせ、こういうことがあるんですよ。私はあります。でもその時ザカリアもそうでありました。けれども、それゆえに神様はザカリアにあえて沈黙する期間を与えられたんです。口を閉ざされたんです。それは黙って主の時を待つということ。そしてその期間にあって、主がいかに変わらない方であるかということ。これは時が来れば実現する神様の言葉、あなたは信じなかったと言われてしまうんですけれども、そうなんです、信じなかったんです。でも信じなかったのに実現していくんです。そのことを深い沈黙の中でザカリアは知らしめられていくんです。悟らされていくんです。そして口が開かれた時に発せられたのが、今日の一章の68節からある予言であり、主への賛美でありました。口が開かれた時、ザカリアはすでに聖霊に満たされていました。皆さん、この沈黙の期間、これは聖霊に満たされるためだったんです。私たちが時に神様の祈りが聞かれない、神様に祈っている祈りが聞かれない、もう自分でも言葉もない、そのような時、 沈黙させられている期間があるかもしれません。しかしそれは私たちが聖霊に満たされるためなんです。そして聖霊に満たされて68節から捧げられている主に本物の賛美を捧げていく、そのためにザカリアにはこの沈黙の期間、口を閉ざされる期間が必要でありました。口を開かれたザカリアはまず最初に主を賛美します。主を褒めたたえます。ザカリアはむしろ不信仰ではありませんでした。信仰に満ち溢れて神様の霊である聖霊に満たされて、なんで私の口を閉じたんですかではなく、主を褒めたたえます、イスラエルの神を褒めたたえます、魂いっぱい全力で主を褒めたたえたんです。そしてザカリアは言いました。主はその民を訪れて解放し、我らの民に救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の敵からの救い。そして72節、主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これがザカリアの信仰の告白です。主はいよいよダビデの子からメシアなる救い主をお与えくださる。この救い主を通して私たちに救いを与えてくださり、解放を与えてくださる。この救い主が来てくださるその目的は、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くために、主はいよいよこの約束を実現してくださる。主の皆を褒めたたえます。そしてそれは聖なる契約を主は常しえまでも変わることなく覚えていてくださる。これはまさに予言であり賛美であり、ザカリアの心からの告白でありました。主への信仰告白でありました。つまりどういうことでしょうか。神様の約束が語られたとき、いよいよ実現するよと言われたとき、ザカリアは不信仰のただ中にあったんです。しかしその中で神様に口を閉ざされることを通して、沈黙を余儀なくされるその期間を通して、ザカリアは信仰の回復に預かっていきました。主がそのようなものにどれほどのご愛を持って、ご真実を持って、変わらない常しえの契約を持って私を祝し、私の夫婦を祝し、家族を祝し、いやそれだけではない、イスラエルの民を、全世界を祝福してくださっているか。ザカリアは自分に子が与えられるこのことの喜び、以上の喜びをこの沈黙を通して受け取ることができたんです。皆さん、このクリスマスの時、私たちが沈黙の中にあって主の時を待ち望む時です。その中にあって私たちに常しえに変わることのない神様の、今日まで旧約から新約において語られてきた、私たちに語られてきた神様の常しえに変わることのないこの契約を思い起こす時です。変わることのない神様のご愛と計画、皆さんお一人お一人に語り続けてこられた神様の約束の計画、皆さんお一人お一人をなそうとして、通してなそうとしている神様のご計画を、私たちはこのアドベントの時思い起こす時です。そしてそれを必ず御子イエス・キリストが実現し、ここに到来し、その救いを成し遂げてくださったように、同じように神様は私たち一人一人にもその約束を必ず実現してくださる、このことを信じ受け取る時です。これがアドベントです。これがアドベントの恵みです。これがザカリアを通して私たちに今日語られている神様のメッセージです。皆さん、ザカリアはこの沈黙の中で思ったことでしょう。信じなかった、祈っていたけれども、もうその祈りの手はいつしか落ちてしまっていた。 あの時の情熱がなくなっていたけれども、そのことをいろいろいろいろ沈黙の中で思い起こされたことでしょう。でもそれにもかかわらず、ザカリアが、私たちが神様の契約を忘れていたにもかかわらず、神様は忘れていなかった。神様は常しえに変わらない契約を、私の家族だけではない、全世界にイエス・キリストの誕生を通していよいよ実現してくださるんだ。主の皆を褒めたたえます。皆さん、この恵みにアドベントの時預かる私たちになりたいと願います。今まで捧げてきた賛美、今まで来てきた礼拝、今まで捧げてきた献身、それをはるかに上回る沈黙を通して捧げられる賛美、礼拝、献身が、このクリスマスを通して皆さんお一人お一人に起こされていくことを信じます。その祝福を主に期待いたします。神様の契約は常しえまでも変わることがありません。最後に、聖書で語られているこの契約、英語には契約に2つの言葉を使っています。一つはコントラクト、そしてもう一つはカバヌント。聖書で使っている、用いられているこの英語の言葉はカバナントの方なんですね。この保険のですね、会社なんで使うのはこれコントラクトですね。つまりコントラクトの中にある契約の意味は、一方が守ることができなければ契約は破棄されるというものなんです。これがコントラクトである契約です。しかし聖書で使われているカバナントである契約は、一方が守ることができなくても契約は有効のまま、これがカバナントなる神様が私たちにイエス・キリストを通して与えてくださった契約であることを感謝いたします。今日のザカリアを通してもイエス様が使わされてきた時、それは不信仰の真っ只中だったんです。皆さんが大いに喜んで迎えるような状況ではなかったんです。けれどもカバナントとなる神の契約は成就いたしました。イエス・キリストを通してその救いは成し遂げられました。そして今その福音が、この契約、一方的な神様の契約が今私たち一人一人にイエス・キリストを通して与えられていることを心から信じます。皆さん、今日集いし、皆さんお一人お一人にその契約、この契約の中に皆さんが、皆さんの人生が、皆さんの献身が、皆さんのご家族が、皆さんの今与えられているお仕事が、子供たちが、孫たちがこの契約に置かれていることを信じます。どうか主よ、今この時、アドベントの時、主を心から待ち望む沈黙の時でありますように、私たちが神様の語られる、いよいよ語られようとしている約束、言葉に食い気味ではなくですね、私たちがそのまんま受け取るために、今私たちが今神様に備えられている期間であることを覚えましょう。神様が語られない時があります。神様がこれほどまでに黙っている時があります。そのことはエリザベトとザカリアにとっても痛みであったように、私たちの人生にも痛みでありますけれども、それは今日のメッセージを通して主は備えの時であること、主がこの祝福を、この契約を受け取るために、心からの賛美と礼拝が、献身が捧げられていくための備え、準備の時であることを主がお語りくださいましたから感謝いたします。どうかこの祝福がアドベントの時、皆さんお一人お一人に、皆さんのご家庭に、子どもたちに、孫たちにありますように、この地域に、日本に、世界に、このアドベントの祝福がいよいよありますように。そして私たちは今日もこの福音を携えて、この全く不毛な者たちに、暗闇と死の賭けに座している者たちに約束されているこの福音、喜びの訪れを述べ伝えていく私たちになりたいと願います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、あなたの今日語ってくださった御言葉をありがとうございます。常しえに変わることのない 一方的なあなたの恵みと契約、あなたの御救いを覚えて心から感謝いたします。今私たちどのような状況、また私たちの心の内、また目に見える現実、あなたが全てを知っておられますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、その中でザカリアに語られましたように、またザカリアに沈黙を通してあなたの恵みを、あなたの慈しみを、決して変わることのない憐れみを教えられましたように、また聖霊で満たされましたように、私たちもどうぞこのアドベントの期間、聖霊に満たされるとき、あなたの救いの大いなる喜び、あなたの常しえに変わることのない契約、真実、また慈しみ、憐れみを覚える時となりますように、どうぞ祝福してください。今日集い所お一人お一人に語られたこの約束が、いよいよ主よ、あなたの恵みの時をもって実現していく時を信じます。どうぞ主よ、この信仰の中で私たちがいよいよ主に近づき、主を求め、主と共に歩んでいく新しい習慣となりますように導いてください。どうか主よ、新しい習慣も一人を一人を通して、この喜びの福音が豊かに豊かに流れ出ていきますように、イエス様どうぞお一人お一人と共にいてください。お一人お一人の職場を、家庭を、使わされるすべての場所、また格別に世界に使わされている宣教師先生方と共に主がいてくださり、この大いなる福音の喜びの中で先生ご家族お一人お一人を用い、祝福してくださいますようにお願いいたします。このクリスマスの時、いよいよ全ての作られたものにこの大いなる福音が述べ伝えられていきますように、心から祝福を祈りつつ、また主に期待しつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。